ご一緒にお読みします。マタイ伝新約聖書ですね。マタイ伝の第6章を、マタイ伝第6章ですね。では1節から、14節までですね。1節から14節までご一緒に読みますね。何じら見られんために、おのがぎを人の前にて行わぬように心する。しからずば天にいます何じらの父より報いを得し、さらば施しをなすとき、偽善者が人にあがめられんとて、街道や巷にてなすごと。おのが前にラッパを鳴らすな、まことに何じらに次ぐ、彼らはすでにその報いを得た。何時は施しをなすとき、右の手のなすことを左の手に知らすな、これはその施しの隠れんため。さらば隠れたるに見たも、何時の父は報いた。何時ら祈るとき、偽善者のごとく現れ、彼らは人に現さんとて、街道や王子の角に立ちて祈ることを好む。まことに何時らに次ぐ、彼らはすでにその報いを得た。何時は祈るとき、己が部屋に入り、戸を閉じて隠れたるにいます何時の父に祈る。さらば隠れたるに見たも、何時の父は報いたまま。また祈るとき、異邦人のごとくいたずらに言葉を繰り返すな、彼らは言葉大きによりて聞かれんと思うな。さらば彼らに習うが、何時らの父は求めぬ先に、何時らの必要なるものを知りたも。この上に何時らは各祈れ、天にいます我らの父を、願わくは皆のあがめられること、御国のくだらんこと、御心の天のごとく地にも行われんこと、我らの日曜の糧を今日も与えた。我らに負い目あるものを我らの許したるごとく、我らの負い目をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。何じらもし人の過ちを許さば、何じらの天の父も何じらを許したまえ。まあそこを許さば、何じらの父も何じらの過ちを許したまえ。はい、まあそうですね。まあ主の祈りでよく知られている箇所ですから、まあ世界的にも有名な箇所ですね。それは9節からですね。9節の、天にいます我らの父よという、まあ、この鍵括弧でくくってありますからね。まあこれが主の祈りという、まあイエス・キリストが、まあ私たちにではないんですけども、お弟子さんたちに、こういうふうにしてお祈りしなさいよと、今まあ私たちは異言で祈るということが、これがまあ今の時代の私たちの聖書の進めるいう祈りは異言の祈りでありますけど、まあこの時はまだ誰もそうやって祈ることはできませんでしたから、まあ天にいます我らの父を、願わくは皆のあがめられんことをと、まあこういう出だしから始まるまあお祈りですよね。我々まあ何でも常に自分の求めていることを真っ先にお祈りしたいわけですけども、まあこうしてください、ああしてくださいという願い事はたくさんあるわけですけども、まあまず最初に神の皆が崇められる、人間のまあことよりもまず神のことを考えて、神の皆が崇められることを願うというね、 これがまず最初に来てるわけですね。でまあその後で、まあ、自分の、願いも、まあ、あると、まあ、順番から言って、まあ、こういう順番順序、まず神の御名が崇められていく。神の御名、まあこの神の名前ということに関しては意外とこれは知られていないんですけども、イエスというね、日本語にしたらイエスという、これが神の名前であります。で、イエスは神の名前であるということは、聖書の、まあ、言っているところでありますね。けど、まあ、まあ、それが意外と、知られていないこともあるかもしれません。まあ、はっきりと聖書は、誠の神の名はイエスである。英語でまあジーザスとなってますけども、日本語ではイエスである、これははっきりしておいた方がいいですね。まあ神の名が崇められること、だからこの神の名前によって私たちはイエスという神の名前によって、あらゆる問題を解く、そこに祈りの答えられる鍵がありますから、まずはイエスという名前が崇められることをとこうイエス・キリストも、弟子たちに言ってるわけですね。それから御国の来たらんことまあ御国というのは神の国の来たらんこと、まあ御国、神の国というのはこの後でイエス・キリストがまあこの後でってルカ伝の方でしたね、まあ進む、まあ、お話ししてくださっていることですけども、神の国っていうのは見える形で来るんじゃないんだというですね、まあここに来ましたとかあっちに来ましたとかここにありますとかいう話ではなくて、我々人間の心の中に来るんだと。神の国、御国は我々の心の中に あるというわけですね。ですから私たちの心の中に神の国がもうすでに来ていますから、神の言葉とまた祈りとまた様々のいろんなお証しを持って神様が働いてくださるという、まあ、そういうことを、まあ、見聞きして、そして、我々のうちに、神の国はここそこにあらず、何じらのうちにあるなりという言葉の通り、神の国の来たらんことをもうすでにそれは我々のうちに来ているということを感謝して、まだ来ていないと感じている場合はですね、神のことを聖書を読んで神の言葉を、まあ、我々のうちに少しずつ取り入れていく、御国の来たらんこと、また御心の天のごとく地にも行われんこと、まあ、これは3番目に来てますね。御心というのは神の御心ですよね。まあ、神の御心って言ってもいくつかあって、まあ人々、全人類全ての人々に対する神の御心というのもあるんですね。まあ全ての人々に対する神の御心、まあ、人間に対する神の御心は、天のごとくですから、天においてはそれは実現してるわけです。天国においてはまあ行ったことないですけど、まだでもまあ我々がもし天国に行ったらですね、まあそこにはですね、悩み問題はないわけですよね。まあ、悩み問題がないということは、まあ人間を滅ぼすところの欲望がないわけですよ、これは。まあ、欲望にもいろいろあって、いい欲もあるんでしょうけども、まあ人間を潰してしまう欲もあるわけですね。まあある程度のレベルがあって、そこを超えると、何かがこう欲するっていうか欲しいということはいいことかもしれませんが、それがあるレベルを超えてしまうと今度は自分を滅ぼす方にそれ向かってしまう、だからむやみやたらに求めすぎると今度はですね滅亡が来るっていうことがある。だからあらゆる問題とか悩みの根源にはその欲があるわけですね。まあ、逆に言うと欲がなくなると、まあ それもないかも。でも必要な欲というのはちゃんと持っておかないですね。必要な、まあ、欲は あっていいわけですけども、まあ天国においてはそういう問題とか悩みとか苦しみは、まあ、ないわけでありますよ。まあ行ってみてから分かるかもしれませんけど、まあ一応想像するに、ね、で神の御心が天国においては 100% 行われていると。神様の願っていること、神様の思っていることが天国の人々にはまあ皆実現しているわけでありますけれども、地上においては神の御心は実現していないということがここからわかるわけですね。まだいまだこの地球上のこの地上においてはまあいろいろな紛争もあるし争いもあるし、まあいろいろな人間の欲もまあ自分だけじゃありません、まあ人に迷惑をかけるようなことも、まあ、行われていってしまいます、その人がまあ意識していなくてもやってしまう場合もあるかもしれません。まあですから御心は天国、神の御心は天においては実現しているけれども、それが地上においても実現していくように祈りなさいと、まあそう言ってるわけですよね。まあ明らかにそれは地上においては神の御心は実現していないんだと言ってるわけですね、まあその実現していないのにはいろんな原因があるかもしれませんけれども、まあ、神に反するところの、ねものがいろいろと、うごめいているのがこの世の中であると、まあそういうことですから、それを御心が天において行われているごとくに地上においても、まあ、100% とは言わずも、まあ、それに近づいていけるように、神の御心が地上においても行われるように、神の、まあ、簡単に言えば神の御心は人々が幸せになることだ、幸いになることだ、祝福されることだ、まあその依存から、まあ、成長していくことも神様は願っている、まあ、よく成長していくことは必要だということは、まあ、よく言われることですね。まあ、世の中でもよく言われるわけですけれども、まあ、信仰の世界でも成長していくことは神の喜びたまうことだ、まあ、そういうんですね、うん、だけど成長していくことが大切ですよって言われると、なんか 今の自分ではダメですかっていう、まあ、そういう考えも浮かんでしまうかもしれませんが、今は今で最高なんですね。常に私たちは今が最高けれども、その最高に甘んじないでさらに前を向いていきましょうっていう、成長していきましょう、常に、まあ今が最高であるべきなんです。成長段階にあるわけですから、まあ2年前よりは去年よりは今年、我々は常に成長しているわけです。まあ今もうちょうど年度末でこれから新しい、まあ、年度始まっていくということで、まあ、なんとなく今は、原点回帰っていうんじゃないですけど、まあ、もう一度原点に戻って、初心に戻って何かまた新たな出発を始めようというような、まあ、時期でありますよね。まあそういう中で私たちが、そうですね、まあ成長していくっていうことの、まあ、大切さは前に向かって進んでいく、後退しないで後ろに退かないで前に向かって進んでいく、まあ、これがまあ重要だと思うわけですけどね。で前に向かって進んでいくためには、まあ、ゴールが見えていないといけない、目当てを指して向かって進んでいく、そのゴールということが、まあある人とない人ではだいぶ違いますから、まあ、私たちも聖書的に言うならば我々のゴールはイエス・キリストが迎えに来てくださる、私たち救われた、お一人一人を、主が迎えに来てくださる、まあ、ここに向かって進んでいる、ね、キリストがお迎えに来てくださるということを待ち望みながらそこに向かって生きている人生観と、まあそうでなくてただ死んだら消えてしまって終わりだという人生観では、まあ、だいぶ違いますので、まあ我々はそうして、日々の生活がまあこうなされていくということは大切だと思いますね。だからまあ御心の天のごとく地にも行われぬことを、 まあ我らの日曜の糧を今日も与えたまえというね、まあ、毎日毎日の糧を、日曜の糧を今日も与えてください。まあ明日の分も明後日の分もちょっと1週間分先に与えてくださいという、まあそういうふうに祈りたい気持ちもありますけども、まあここも同じことで、その日その日の必要なものを神に求めていく、必要以上のものを求めない、必要以上のものを求めたが悪いっていうんじゃないんだけども、必要以上のものを求めていくと、そのうちだんだんとですね、自分の欲がですね、自分を滅ぼす方の方向に向かってしまう。だから、聖書にはそう書いてる。みだらに費やさんと思って求めすぎるな。それ自分にとって決していいということにならない。けれども、必要は常に求めなさい。ね。今日の我らの日曜の糧を今日も与えてください。今日一日の苦労は一日にて足れり、これは肉体の体の糧のみならず、まあ心の糧もそうですね。神の言葉、また神の証し、ね、聖書の言葉でも結構でございますから、今日も神様から、一日の必要な力を与えられていく。一日の必要な力を与えられていくための、まあ、食べ物だったら、まあ、朝ごはんを食べればいいんでしょうけど、食べない人も最近いるかもしれませんね。朝は抜いてますってわざと抜いてる人もいるかもしれませんけども、まあ、いずれにしても、まあ、その肉体のエネルギーの、まあ、リソースっていうのはその食べ物から取るわけですから、その最初の食べ物から私たちは祝福して、お祈りをして、祝福をして、そしていただく、これ自分で祝福する、いちいち牧師に祈ってもらう必要はないんですよね、いちいち電話かけて今から食事しますからお祈りしてくださいという必要はないんですよ。自分でお祈りして、それからいただいて、そうすると自分で祝福できるということは素晴らしいことですね。自分で食べるものを祝福して、そしてそれをいただいて、ね、そして一日のエネルギーがそこから始まってくるわけですから、そのエネルギーの最初から祝福をする、祝されたものをいただく、まあこういうことが我々の日曜の糧を今日も与えてください。まあ明日はまた明日、その次はその次、その日その日その日の必要を神様に祈って求めていく、必要なものを必要なだけいつでも祈って求めていく、そして与えられていく、これはすごく重要なことだと思いますね。だからよく聞かれることがありまして、その お祈りしてですね、なんか必要以上になぜ与えられないんですかという人がいますけど、まあそれでいいんですよと、毎回毎回必要なものを神様与えてくださるからね、我らの日曜の糧を今日も与えてくださいと祈りなさい。まあイエス・キリストはそう言った。それから12節は、我らに負い目あるものを我らの許したるごとく我らの負い目も許したまえ。まあ負い目負債と書いてありますけども、まあ金銭的なお金の貸し借りもあるでしょうけども、まあそれ以上に人間関係っていうのは、まあいろんなことがあるかもしれませんね。人間関係ですからね、まあ人間関係いつでもこう自立していくという方向に成長していく方向はあるわけですが、成長していくというのは自立していく方向ですよね。最初はまあ親に依存して生きていきましたけれども、まあだんだんとそこから離れていく、まあこれが成長していくということであるわけですね。で自分で経済的にもだけども精神的にも自分を支えていける、こうして、まあ、成長していくという。でそれでじゃあ終わりかというとそうでもなくて、さらにその先に成長していくとまた依存があるというわけですね。その時の依存は高度な依存なんですよね。未熟な時の依存ではなくて、誰かに迷惑をかける依存ではなくて、お互いに信頼し合える依存ということですね。特にこういう分業社会に今日の社会世界はなってますから、まあここはあなたにお任せする、 あるいは自分にここは任せてくれと、任せられる人から信頼して、そうしてプロジェクトというのは進んでいくわけですから、まあ、この、高度なこの依存関係が築かれていく、まあ、人間の横の絆がつながれていく、これがとっても重要な、まあ、さらに成長していった姿がそこにあるわけですね。ですからこの人間と人間の信頼関係というものが築いていく、まあ、さらに大きなものを生み出していく、まあ、そういうことがありますので、まあ、依存から、まあ、スタートして人間の成長はそこから自立していって、で自立と孤立は違いますから、まあ、孤立は良くないけども自立はしていかないという。自立と孤立はどこが違いますかっていうと、まあ、お友達がいるのかいないのかっていう、まあ、簡単に言えばそういうことなんでしょうね。孤立っていうのは人間関係を断ち切ってしまってますから、全部これはですね、まあ、あんまり自分にとっても良くないはずであります。けれども自立していくということは、まあ、人と人との関係がそこであるということですね。さらにそこに信頼関係が築かれていって、自分一人ではできないことが、まあ、行われていくとするならば、これも素晴らしいことですね。ですからこの我々に負い目あるものを我らが許していく、そこで重要なことを許していくということも必要にどっかでなってくるんでしょう。まあ、それはいろいろ一人一人みんな違いますから、人生はいろいろありますけれども、まあ、許すっていうのは本当聖書的な許しとは何なのかっていう、まあ、許せ許せってよく言うけれども、聖書的な許しというのは何なのかというと、それは忘れるということなんですよ。神様は我々の罪を忘れてくれたと書いてあるから、聖書に、はい、それは神様は我々の罪を許したと、まあ、そういうことになっていきますから、まあ、忘却の海の中に沈めるという、もうそれを引っ張ってこない、この許すということを私たちが、我々も許していただいたごとく、まあ、我々に負い目あるものを許していきましょう。そうしたときにそれは強力な協力者になってくださるかもしれない、ね、我々の敵がですね、まあ、敵だった方がですよ、まあ、我々は最初神と敵の関係になったっていうんですから、我々は神とキリストと我々は敵の関係があったけれども、キリストの側から我々を許してくださった。ですから私たちもそのキリストに従っていくものとなってきたわけでありますならば、まあ、人間関係もそういうところあるかもしれませんで、まあ、我々に負い目あるものを我々が許していくごとく我々の負い目もしたね、まあ、許すということはそんな難しいことではなくて、聖書的に言えば、まあ、忘れるという、まあ、口頭になるようでありますけれども、まあ、我々がそうしてですね、まあ、敵対関係から協力関係に、まあ、移行できればもうこれは最高であります。まあ、敵対関係、まあ、でも敵対関係ってどこから始まるかっていうと、競争から始まるっていうこともあるわけですね。まあ、競争が悪いとは言いませんけれども、競争する人は必ずみんな敵なんですよ、自分以外のものは。競争だからしょうがないこれなんてね、まあ、競争が終わったらお友達っていう関係だったらいいと思うんですけどね、けれども、まあ競争しているっていう、けれどもよく考えてみたら、なんで競争しなきゃいけないのかっていうことはたくさんあるわけでありました、そんなもう競争するのに意味がないことを一生懸命競争してもこれはしょうがないかもしれない。ですから、まあどうでもいいことはどうでもいいわけでありまして、それにあんまりこだわってですねやる必要はない。だから我々の日常の糧を今日も与え、我々の負い目あるものを我々の許したあるごとく我々の負い目も許してくださいと祈りなさいと、それは後々です。後に、まあ、この8章からずっと見ていくと、その許すということがなぜ重要かというと、神の祈りがストレートに私たちにこう聞かれてくるためにはそれが必要だというんですね。どういうわけか知らないけども、私も詳しいことわからないけども、神様の祈りを私たちが受け取っていくためにはそれが必要だっていうんですよね。それから 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、はい、まあ試みということは、まあ、誘惑ということですね。まあ時々こう試みというふうに訳されることありますけども、まあ誘惑ということを神様がするんじゃないんですね。神様は人間を誘惑しないと書いてあるから聖書には。まあ悪魔が人間をよく誘惑する、悪が悪のいざないっていうのはよくありますね、うん、悪魔が人間を誘惑するっていうことはしょっちゅうあるわけです。悪魔というのは悪いものをいいように見せる天才という天才、あんまこう自分にとって良くないことであるにもかかわらずいいように見えてくる場合があるんですよ。悪魔はそういうことをまあ、誘惑するっていうんでしょうかね、それは、はい、決してそれは自分のためにならない、ね、自分の、まあ、建設的な、意味を持たない破壊的なものになっていくことであっても、なんか一見それは自分にとっていいように思えてしまう、よく見えてしまう、素晴らしいことのように思えてしまう、そういう錯覚の中にある。その錯覚の最たるものがやはりこのこれもまた忘却っていうことがあるんですね、うん、まあ許すということも忘れるっていうことかもしれないけれども、まあ人間にとってもう一つ忘れるっていうことは全くこれ別の意味だけれども、快楽でもあるわけですね。忘れるということが人間にとって快楽なんだということはある程度の、まあ、知っておいた方がいい心理なのかどうか知りませんけれども、まあ、心理って言っても心の心理の方ですね、心理、なぜじゃあ忘れるということが快楽なんですかというと、それは生きることが辛いから、原則的に、生きてることが辛いから忘れることが快楽になるわけです。だから決してですね、依存症と言われるものの中にそれ好きでやってるわけじゃない場合があるんですね。それをしている間忘れられる、辛さが忘れられるから、まあ、快楽になってるわけですね。これも悪魔がですね、人間を誘惑するも、まあ、一つの大きな、まあ、ものかもしれない。だからそういうものにじゃないんだと、そういうものは本心の快楽ではなくて、それは自分にとって何か、ためになることではないんだと、自分をですね滅ぼすことになっていくんだったらそれはやめて、やはり学んでいくということが自分を生かしていく道だ。まあ正しい、まあ、ことを学んでいかないといけませんけれども、まあ、正しい知識とそれから知恵を学んでいく、このですから悪魔の誘惑というのはですね、そういうですね一時的な一時しのぎの快楽に、何かですねものすごい、まあ、玉虫色の光を輝かせる場合があるかもしれませんけれども、まあ、そういうものに我々は合わせないように祈りなさいと、ね、神に祈りなさい、ね、悪の試みと悪の誘惑と悪のいざないから私を救ってください。それはみんなそうですね、人間みんな弱さがありますから、でも自分にも弱い部分があるんだという認識がないとこれができないけれども、みんな完璧じゃありません、みんな弱さが持ってますから、神様がどうか私をその誘惑のいざないから救い出してくださるように、ね、こう祈りなさい。まあそういうわけでありますね。ですからこの八節にもございますように、彼らに習うな、何時らの父は求めぬ先に何時らの必要なるものを知りたも、まあ、神様は私が求める先から私に必要なものはご存知だっていうんですよね、だけれどもご存知だけれどもあなたは神様に求めなさいと言ってるわけです、まあ、神様は私の必要なものを知ってるからじゃあ求めなくてもいいんだじゃなくて、でも神様は私たちが求めることを願っている、だから求めなさい、そして求めることによって私たちは成長できることが大いにあるわけです。ですから、まあ、今が最高なんですけどもまたさらに、進んでいきましょうと、前向きに進んでいきましょう、 ね、そういうことでありますから、このそうですね、うん、その次7章も見ます。これまあ山上の水訓ですからね、山の上でイエス・キリストが教えたということで山上の水訓と呼ばれる有名なところで、で、この7章を見ていきますと、この7章の11節をご一緒に見ましょうか。さらば何じら悪しき者ながら良き賜物をその子らにあたうるを知る、まして天にいます何じらの父は求むる者に良きものを賜ざらい。イエス様は、イエス様のお話は、すべて例え話を用いるという、話し方なんですよね。はい。話し方の、一つの方法ですね。例え話でお話をなさる。これは分かりやすくていいんですけども、その例え話にも私が見ると特徴があって、その例えるのを、例え話がですね、いい人の例えだけじゃなくて悪い人の例えもよく出てくるんですよ、それで悪い人の例えをなぜ持ち出すのかなというちょっと疑問が湧く時があったわけですけども、ここもそうですよね。11節、さらば何じら悪しき者ながら良き賜物をその子らにあたうるを知る、ね、悪しき者っていうのは世の中で、悪人と言われる、人って簡単に言えばそういうことですよ。悪しき者だから悪人っていう悪者っていう、でもその悪い人であっても、世の中でそういうレッテルを貼られた人であっても、自分の子供には、子供がパンをくれと求めた時に悪いものを与える親はいない、ね、世の中の悪しき人ですらも自分の子供には良きものを与えるでしょうと。で、なんでこんな悪い人の例えをここに持ってくるのかと、いつも思うんです。それからイエス・キリストの例えを、読んでいくと、そういうの多いんですよ。悪い裁判官が出てきたり、悪い経営者が出てきたり、なんかその悪い人がよく出てくるわけ。それ何に例えてるんだろうかといつも思うんだけれども、それ何に例えているということではなくて、私たちが聖書を読むときに、悪しき悪い人ですらもここまでこういうことをするんだから、我々良い人はもっといいことをするでしょという話をして、まして天の父はあなたにもっと良いものを与えるはずですよ。悪い人ですらも、ここまで、こうしてるじゃないですかという話なんですね。だから、世の中で悪い人ですらも良き賜物を、良きものを子供に、自分の子供には与えるでしょうと。まして悪い人でない、ね、天の父なる神様は、良い方ですから、悪いものを与えることはありませんよ、そういうんですよ、そこは。そうすると、そういうふうに読んでいただいたらいいんですよ。なんで悪い人がよく出てくるんですか、聖書に。イエス・キリストの例え話に悪い人がなぜよく出てくる。それは、悪い人ですらもうこうなんだから、ね、良い人はなおさらのことじゃないですかという話、ですから、そうやって読んでいただければいいわけで、神様、それでもね、こうやってここまでイエス・キリストはお話をしてもまだわからない人は多いわけですよね、だから ある時に、だいぶ前の話ですけども、この近くね、結構教会がキリスト教会が多くて、私はその教会の牧師先生、教派考えは違っても、機会があれば、お仲間にはならないかもしれないけども挨拶でもして、と思ってはいますよ、いつでも、 まあそうですね、けれどもそこからある時に中学生の女の子がお母さんに連れてこられたことがありまして、まあ、制服を着てたから、まあ、多分中学生だと思うんだけど、お母さんは車に乗ったままその教会には入ってこないんですで娘さんだけ、まあ、ここの教会、うん、で後で分かったことなんだけど、そのお母さんは近くの教会のクリスチャン信者さんなんですね、うん、それで、まあ、その教会に行ってはいるんですけども、あんまり教会のこともあれですけどね、その教会は、まあ、いろいろ悩みとか問題とか相談が来ても全部それは神様があなたに与えているものだから、それは神の御心だから、まあ、いちいちそれを教会に持ってきてお祈りする必要はないんですよという、まあそういう教えになる。だから悩みがあっても問題があっても教会にそんな相談に来る必要はないと。まあ、私も言ったわけじゃないからそこまで詳しいことは分かりませんけど、大体そんな感じ、うん、だからそのけれども、そのお嬢さんは喘息で苦しんでるわけですよ。喘息の持病があって、でお母さんは見るにたまに見かねたんでしょうね、見るに見かねて、まあこの教会は聖書にあるところの病の癒しを、まあ高調している、高く掲げているっていうのも分かっていらっしゃったんだと思いますけども、まあ、娘さんここに連れてきたそれからお母さんは車の中に出てこない、それで今来たんです。あ、そうですか、じゃあお祈りしましょうか、ね、その病が癒されるようにお祈りしましょう。まあもちろん病院のお医者さんも癒してくださるけども、神様も癒してくださいますからね、まあお祈りしましょうと。そう言ったらその女の子は、まあ、今でも忘れないんだけども、いや、この病は私に与えられた神の御心です、神様が私に与えてくださったものなんですと、こうおっしゃるんですよね。あとこれ参ったなと思って、ね、こういう教えが先に入っちゃって、どっかでそれを教わったわけ、うん、これは神の御心だと、何でもかんでも自分の身の上になっていることは神の御心だと、こういうふうに、まあ、思い込んでる、信じて、せっかく信じてるものを邪魔しても悪いんだけれども、けれども お母さんの、まあ、願いとしては治ってほしいから、うん、ここの教会連れてきているはずであります、それだからじゃあ私もですね、まあなんとかこれお祈りをさせていただきたいんだけども、この本人がそう思って、この神様が、聖書は悪い人であってもね、自分の子供には良いものを与えているんじゃないか、まして天の父がね、自分のキリストを信ずる方にですね、悪いものを与えますでしょうかということなんだ。だけど本人がそう思ってる限りはなかなか難しいですよね。これは神様が私に与えてくださったんだ、まあ、私に与えられた試練だってこう言うんですよね、うん、だからそういうことで、まだ若い、それで私もね、参ったなと思ったんですけども、じゃあこういうことですかって言ったらね、じゃあこれ神の御心を、あなたがその苦しむことが喘息だったら、喘息苦しんで、まあ、その時は喘息出てませんでよかったけど、そこで発作でも出されたらこっちもびっくりですけど、それが神の御心だったら、ね、あなたの、まあ、周囲の方も周りの方も全世界の方もみんなその喘息で苦しむように祈りましょうと、神の御心を祈れって書いてあるんだから、聖書は。神の御心がこの地上になるように、ね、天において神の御心がなっていくように、地にもなっていくように、そういうの書いてあるんだから、全世界の人がじゃあその喘息で苦しむようにあなたをお祈りするんでしょうか、じゃあそれだったらしましょうかと、まあ、そういう、まあ、ちょっと、いや、まあ意地悪な言い方だけどもしょうがないね、もうこれも応急手段それが中学生に通用するかどうか知りません。でもその後そうして、そしたらその子が急に悲鳴を上げるような声で、分かりましたとかなんとか言って、分かりましたとかな、もう分かりましたとかなんとか言って、なんか、ああそうですか、じゃあお祈りしましょうね、うん、したらお祈りした、うん、そして、まあ、帰って行かれたわけ、うん、それからまあ3ヶ月ぐらいしてもう一度来られまして、その時はお母さんも一緒に教会に入ってこられた、うん、 そして、まあ、しばらくあのお話をしました。お母さんがまたよく饒舌に話をわーっといろんなことを話を、私はほとんど覚えてないです聞いてなかったんでしょうね、まあ、とにかくなんかいろんなことをお話しなさってくださいましたけども、私はその聞いていて、ところでお嬢さんのこと病はどうなりましたかって言って話をしたら、あ、それは治ったんですって言うんですねそあっさり言うなと思って、あ、それはもう治りました、感謝ですってあ、それだってよかった、まあイエス様に感謝したわけであります、うん、ですから、あ、悪しき者であっても自分の子供には良いものを与える、まして天の父が悪しき者を、そうですね、そういうですね、人間を苦しむような、苦しめるようなね、病であろうが経済的な欠乏であろうが、そういう、そうですね、ものを与えているわけじゃありませんね、まあ、まあ人間社会に渦巻くいろいろなものがその人を苦しめる、人間を苦しめているということもあるかもしれませんが、神様がやってるんじゃないんだ、まあいうことは、ここでですから、まあ、だから、あ、12節にあるのはこれはもう黄金律と呼ばれる言葉ですね。さらば人にせられんと思うことは人にもまたそのごとくせよ。人からしてもらいたいと思っていることがあれば、まあそれを人にしてあげましょう、まあこういうことでありますけども、ですから、まあそうして私たちは、まあお祈りをしていくことによって、神様が働いてくださる、働いてくださることを身をもっと経験して体験して、信仰が少しずつこう増えていく。本物の信仰というのは信じることではなくて、何かこう信じさせられていくようなものなんですね。徐々に徐々にこう信じさせられていく、まあそういうことをこう、見て、まあ一つまたお祈りをしてですね、私たちはこの福音を持ち行く幸いなものとして、祝福を人々に分け与える神の言葉を持ち行くものとして進んでいきたいと思いますね。で、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。